イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
やべえな、どうしような、絶対怒られるなこれな。いやどうしよう。でも山崎さんすげえいい人だからな。こうやって遅れてくるじゃん。でもきっと山崎さんは気にすんなお前、気にすんなよ。今似てるかな。
おい気にすんな
よ。あのなんかちょっと太い声がいいよね。多分アメフトできっと鍛えてる、あのの太い声が結構モテると思うけど、あの声で慰めてもらえるのかなと思うと、なんか俺遅刻してるけど全然なんか、いや良くないのは俺だよ、だけどなんか受け止めてくれるような気がして。あ、山崎さんそんなとこいたんすか。あ、おはようございます。ちょっと寝坊しまして。うわー、池田です、よろしくお願いします。
お願いします。そうですね、
ありますね、ドラマとかで描かれますね。いたんですかっていう、あのこうわざとらしさ、
もうステロタイプは、はい、もう破って捨てろっていう最後の宣言
というか、ね、99.9 みたいな、なんかひどいダジャレが出てきましたけど、ね、
さあ、は
い、そんなにすごい腹やるってですよ。
はい、今日はね、はい、屋外でやってますけど、
はい、今日はっていうか最後ですけどね、この回だけですけども、はい、
今日はでしょ。
そうですね、そうですね。
外でやるのもいいですね。
いいですか。
はい、
なんか結構いろいろね、音とか大丈夫ですか、
ね、もうね、ナイーブなんですよ岩崎さんは。
ナイーブですもん、そ
ら。もうなんか誰に見られてるんだろうと思って。
いやいや、だって
誰も見てません。
本当です。
本当ですよ。
いいですか。
そう
ですか。
そんな
気にしなくていいんですね。
全然
あ、行きましょうか。
岩崎さんそのナイスメガネ誰も見てないですから。
ありがとうございます。ナイスメガネと言っていただけて。
タネラジ、
はい、
では、
はい、タ
ネラジ、
はい、
どうしたの。タネラジって言ったらはって言うなよ。
いや、唐突になんか仕切り始めとか、どうしようかな。
仕切り始めるコーナーをやらないと終わんないでしょ。
感謝です、感謝です、
ね、30分のコーナー、はいはい、あの自分は内弁慶外地蔵だみたいな話してもしょうがないでしょ。
そうですね、
タネラジの、
はい、
明日の種というつもりで、
はい、希望がありますね、明日の種、
放送後期、
はい、
ね、まあ、あの1週間分をちょっと振り返って、
はいはいはい、
毎回こうくさび打ってね、
はいはい、
次に進めていこうと
やってましたね、
ということですけど、
はい、
まあ、今週お送りしてきていかがですか、
はいはい、そうですね、いろいろと話しましたね。言ってもね、また、
ね、まあ、ニュースいろいろとありまして、
はい、
まあ、これでもイベント行くぞって決めてるのもあるんですか。
僕はあの説明させていただいたイベント企画会議ですか、うん、B&B さんでやっている、やるイベントについては見に行って、はい、なんか自分のイベント考えるヒントにもなるかなと思って、うん、
僕はちょっとあのゲームの話をして、
はいはいはい、
若干滑ったなっていう、そういう気持ちで
滑ってました、
まあ、いつも滑ってるって言われたら、そういうふざけんなーっつってこう、
僕らはもっと滑りっていうものを評価すべきだと思いますよ、そういう意味で言うと。
まあ
そう、ね、滑るっていうのはだってある種その笑わせに行ったってことじゃないですか、はい、笑わせに行かせるとか、まあ、面白がらせるっていうところのチャレンジがあったがゆえの滑るじゃないですか。
今2度目の辛さを感じてる。
挑戦したっていうことを僕たちはもっと評価すべきだと思いますけどね。
まあなんかね、
みんな突っ込みたがるから、
突っ込みが多いっていうね。
そうそうそう、
そういう話はまあありますから、
はい、一応そう突っ込み時代って言われてますから、
まあ、ボケという名の突っ込まれるね、うん、余地を。
そうです、
まあ、突っ込まれる余地ってなんだろう。
だからもしかしたら池田さんのさっきのゲーム話を聞いてるときに、あのリスナーの方々はそこ突っ込んでるかもしれませんよ。それはいいことですよ。
何もごもご言ってんだみたいな。意味が分かんない
よ。ごにょごにょ言ってるんじゃないよって
ね。
はい、
で、まあ、そんなに事件の起こらないこの収録ですけど、
はいはいはい、
岩崎さん的に、
はい、
今ちょっとなんか言いたいことあるんでしょ。
今も野外に来てます。
こんな振り方ないと思う。
野外大変だな。な
んどうなのその、
はい、
こうやってさ2人で会うときは外出てるけど、
はい、
基本的にはその半分パソコンに突っ込んだ形で、
いやいやいやいや、
普段生きてるわけでしょ。
いや毎日出かけてますよ。
あ、そうなの。
全然だって僕一応なんか勤務先というか働きに出る場所があったりとか、あと外での取材とかも多かったりするんで、
そうな
の。そういう意味だと結構最近外出してますし、イベントごとで大体出てます。
じゃあ俺だけだずっとソリティアやってる
よりによってソリティア、
もうほぼ手がソリティアになってるから。
なんであんだけゲームがあってスイッチも買ったのにソリティアにハマるんですか。
どういうことなんですかね。マイクロソフトの陰謀かな。
いやわざわざ開く人最近減ってますよ。
今入ってるんですかね。
え、
初期アクセサリー入ってるんですか、ソリティアって。
ありますよ。
マインスイーパー
も入ってるんですか。マインスイーパーもありますよ。
入ってるんですか。
はい、
あれやってる人もういないんじゃないかな。
面白くないけどね。なぜかやっちゃうね。
マジですか。
いや、まあ、じゃあそういうことじゃなくて、
はいはい、
まあ、ネットをやってると、はい、まあ、ついついいろんなものを見ちゃうじゃないですか。
そうですね。
ゲームも始めたらもずっと続けちゃうし、
はいはい、
YouTube も始めたらずっと見ちゃうし、
YouTube もねすごいよくできますね。
で、漫画も最近はこう結構無料で見れるとか、
はい、
まあ、見放題ってサービスもあるから、
はいはい、
まあ、そんな中、
はい、
ちょっと岩崎さんも、
はい、
切れたって話がある。
切れてはいないんですけど、
それちょっと聞きたい。
まあまあ、まあ、みんな言及してることですけど、漫画村騒動ですよね。当たり前のように違法でアップロードされた漫画を読む若者が増えていると。
うん、若者なの？
若者を中心としてるらしいですよ。
その世代データとか取れてる。
でもインターネット上のその言説としては、でも若者だけじゃないのかもしれないですね。
そうだよ、若者だけじゃないよ。
僕らの大学時代に、
はい、
音楽とかね聞いてたじゃないですか。それをなんか違法ダウンロードして、まあ、それ当時だったら P2P サービスなのかな、ピアトゥーピアとかで多分落としてることを自慢げに言ってるクソ野郎とかいたんで、
はいはい、
まあ、その世代も未だにその引きずって無料で見れるもの、それは違法であることを認識しつつ見てる人たちいると思うんですけど、一方で若い世代って YouTube とかで無料で見られることが当たり前になってる時代なので、うん、それが違法であるっていう概念自体がない抜けてる可能性があると思うんですよ。
あ、まあだけどそんな人はそもそも漫画なんか買わねえだろ。
まあ、買わないんですけど、買わないんですよね。そうなんです。
だからそういう顧客じゃない人をどうするかっていうのは、
でも買える可能性もあるんですよ。そのサービスがなければもしかしたら全然漫画読まないかもしれない。たまたま友達がおすすめしてる漫画があってそれを読んだらって言われて読む媒体が漫画村であるのか漫画ボックスであるのか紙の漫画なのかって全然多分違うと思う。
でも俺漫画村一度も使ったことないよ。
僕も今検索
して見たことすよ。
検索してみました。なんかすごいシンプルな UI で、あれ日本の会社がやってるんですかね。なんかサーバーは海外にあるから、
許されてる的なね。
それもどうなんだと思うんですけどね。
なんかでもね、そのもちろん、
はい、
非常に倫理的には問題あると思うけど、
はい、
まあ、負けじとね、
うん、
あれ以上のサービスを提供できないのかっていうのもあると同時に、
はい、
やっぱこう漫画っていうのが、
はい、
非常にこうプロテクトかけづらいさ、
うん、
そしてこう楽しみ方のなんていうか濃度っていうの、
はい、
もちろんそのまじまじ細い一個一個見る人もいるけど、
うん、
やっぱそのレコードとか CD とかさ、
はい、
やっぱ高音質じゃないとお金払わなくてもいいみたいなことじゃないじゃん。
そうですね、
いっぺん読んだらまあいいかなみたいな、
まあ、見えるものは同じですからね基本的にね。
そういや違うとかもあるよ。例えばその単行本に載って載ってるバージョンと、
はいはい、
その雑誌の最初のカラー版で載ったのとは違うとかさ、
はいはいはいはい、
細かいこと言えばあるとは思うんだけど、
はい、
でもモアレばっかりの漫画も読めないじゃん。
モアレっていうのはそういうサービスのことですかね。
いやいや、そのなんか質があからさまにひどいと読めないじゃん。
はいはいはいはい、
だからそこそこじゃないと読めないクオリティだとすると、
はい、
そのなんか質を下げて提供するっていう方法も取れないし、
うん、
いや漫画っていう媒体がそういう性格を持ってるから、
はい、
なかなかこうちょっと試しに渡すっていうのができなくて、
うん、
で見ちゃったらもうそれで十分みたいな状況になるじゃない、
はい、
どうなったらいいと思います。
なんかサービスを貫通するとか全部消すことできないと思うんですよ。どうしたって生まれるものだし、
立ちごっこ、ね、
今の法整備ではそれを取り締まることは難しいという現状があるので、だったらばやっぱり、まあ、全部がそれに流れるのも悲しいんですけど、前にね先週、僕は、雑誌でポパイという雑誌で付録でついてきた冊子が素晴らしい、味の店という特殊の雑誌が素晴らしいって話をしたりとか、あとは、まあ、今 CD 業界ではね握手券みたいなイベントで付加価値をつけるみたいなところがあったりしますけど、なんか買ったからこそのサービスみたいなものを付加することが必要。漫画だったらば漫画を買ったからこそ参加できるイベントがあるとか、なんか見られる別コンテンツがウェブでパスワードを入れたりすると見られるとか、そういう何か付
化要素をつけていくことになってくるのかなって思ったりとか、あとは多分仕組みとしてできそうなのは、その、漫画村とかもおそらく電子書籍とかのデータ引っ張ってるんですよね、あれ多分ね。紙でわざわざスキャンするっていう手間をやってる人少ないと思うので、その再販布というかダウンロードして、他のところにアップロードするときに何らかのこう画質に支障が出るとか、あの映るべきものが映らないみたいな仕組みを1個入れられれば変わってくるのかなと思ったりとかするところですかね。
どうしたらいいかはちょっと分かんないけど、はい、誰かがラジオで言ってたけど、
はい、
その自分が見たいと思ってないもん、
はいはい、
うっかり出会っちゃったみたいな、
うん、
そういう風な出会い方が、うん、だんだんこうやっぱデジタルになると難しくはなるなと思ってて、
うん、そうですね、レコメンドされちゃいますからね。
そうそう、うん、だから漫画雑誌とかもさ、
うん、
あんま読まないのは、うん、まあ、申し訳ないですけどそもそも読んでないんだけど、
うんうん、
やっぱ何いろいろ読んじゃうじゃん。
そうですね、多いですからね。
でこう買って、
うん、
半年後ぐらいでさ、
うん、
ちょっとしょうもないから見るかみたいな。
ああでもありますね。
っていうところから始まる出会いもあるじゃないですか。
はいはい。
でなんかそういう偶然っていうものの、
はい、
まあそ UX 設計みたいなものが、はい、非常にこう難しくなってきてるとか、
うん、
だから UX 設計しなきゃいけないと思うと、うん、もうなんか考えてなきゃいけないところじゃない。
はいはい、
偶然ってなんだよってことともね関係してくるけど、
うんうんうん、
インターネット経由で物と出会うって、
はい、
まあ、もちろんその権利的な問題とかもあるけど、
うん、
なんかすごいこう決められたルートを通ってしか会えないというか、漫画村でもほら読みたいって決めていくわけでしょ。
ワンピースとかね、ハンターハンターとかね、
まあでも
東京グールとか、
ね、漫画村で偶然の出会いもある。
偶然分かんない、そういうようになってる
ショットを見て、おこれがいいみたいな、
あるのかもしれないですね。
でそういうのとかがあるならそれはそれでいいけど、
はい、それを網羅することは多分難しいと思う。それは電子書籍化されてない漫画も当然あるんで、
なんか映画館行って、うん、映画の予告編とかチラシをさ、うん、なんとなく撮るみたいなのも、うん、これもいつかもうなくなるじゃん。
そうですね、
本当その映画館の予告とか広告とかさ、うん、もったいないよね。
あれ僕だから映画館出た後に一気にメールでパパパパパってこうなんか予告編のデータが流れてきてそれを見られるみたいな、なんか予告編って結局映画を見る前じゃないですか、やるので、あれなんか後にやるサービスだったり思いますよ。
結構記憶にね、
はい、
あれ見たいとかさ、
はい、
思って本編見て全部忘れるパターン多いから、
逆に覚えてるとそれは支障になりますからね。
あとあのマルマーレね、マルマーレって知らない？
わかんないです、ね、
まあ、僕がよく行く映画館だと、はい、マルマーレの宣伝がすげえ流れるんだけど、
マルマーレって何ですか？
テアトル系だと思うんですけど、まあ、そのイタリア料理かなんかのお店の宣伝なんですけど、
はい、
行かないよ。
そうですよね、
行かないけどすげえいいところで広告出してんじゃん、
はいはいはいはい、
あれとかは絶対もっとマッチングさせたらいいなとか、
はい、
この偶然の出会いって言いながらそういうわけわかんないこと言ってますけど、
どこでもスーモの CM 流して感動させてる場合じゃねえと。
難しいよね、なんかね、はい、なんか映画館の CM らしいやつみたいなのって、
はい、
あそこでしか味わえないから。
昔宝石多かったですね、銀座とかで。
なんかね、地元の飲み屋さんみたいなそういうところを残しておいてほしい気もまあするけど、
はい、
だそういうことと権利を守ることは関係がないことかな。
そうですね、関係か。
なんかすごい使いやすくていいもんだったら使うじゃんとかさ、
はい、
これここがいいんだよって思ったら、そんなことないのかな。スピリッツのスピリッツがいいなと思っても300いくら出せねえぞみたいな思いがあったら、
あれって結局権利との関係になってくるんで、小学館は小学館で、収益者は収益者でみたいな感じになるじゃないですか。それを違法ダウンロードは全然関係なく全ジャンルを取れるので、
電子化しても結局統一化はできないわけだから、本当でもユーザー本位になったらそういうことでね、全そのデジタルジャンプとかね、全部一個になってくれるのが一番いいもん。
今テレビとかもそうですもんね、オンラインの放送のあれとか、まあ、TBS とテレとか組んだりしてますけど、基本バラバラじゃないですか、ね、テレも。
そういうものをオールで統合してやってった方が全体のコンテンツを守るにはいいんだよっていう。
もう TVer とか使って毎回がっくりしてるから、
ね、見れないんですよね TVer、
なんだこの使いにくいの。
そうなんですよ、コンセプトとしては素晴らしいのに全然見れない番組ばっかりです。
そういうイライラとかを、はい、まともに積み上げていってるわけじゃないけど、はい、まあまあ漫画村は便利だってことよね。
便利になっちゃってるんですよね。僕もう死んでも使わないですけど、
まあまあまあ漫画村はね、単行本も読める。
単行本なんじゃないですか、むしろ雑誌じゃないんじゃないですか。あそうか、だってワンピース読んだってツイッターで喧伝してるやつとかいるらしいですからね。
でも電子書籍で読む習慣を身につけちゃった人は結構楽しいだろうね。
思っちゃったんですよね。
僕読めないからさ、漫画ちょっと。
あ、そうなんですか。
なんか、
あでも僕も漫画は電子書籍読んでない。紙ですね。浦沢直樹先生とかね、なんかあの見開きのあのインパクトが電子書籍だとまだ表現できないから。
そうそうそうね。
聞きましたね。紙でしかない。
そうか。まあなんかそういうのを倫理的にまず抵抗するっていうのしかできないけど、
うん、
まあいつかそういうのを凌駕するサービスをやっぱ。強いものが戦うしかないんだろうね。
僕はそのサービスもそうだし、コミュニティとかイベントの力を使ってなんかどうにかしてその漫画を、今宇宙兄弟とかね、あのコルクさんって会社を中心にそのファンコミュニティとかに拡大してますけど、 あそこだってグッズとかもオリジナルで作ってめちゃくちゃ売ってるらしいんですよ。そういうなんか別の課金ポイントとかも作りつつ、なんかコミュニティだからみんなで漫画村で見るのやめようぜみたいなものもできたらいいなと。僕はそこイベントコミュニティの力ってあると思うんで。
どうなの、でもさ、アルバムとかの話もありますけど、
はいはいはい、
なんか何でも聴き放題になると、
はい、
この曲聴きたいっていう概念が失われてさ、
はい、
そうすると何かやってくれたことに対してお金じゃなくて、
うん、
いや僕はあなたを支持するんだとかさ、
うん、
あなたを応援するんだみたいな、
うん、
まあ、さいくらでも言いようはあるけどさ、
はい、
その辺の概念はない。そういうことを破壊していかなきゃしょうがないわけ。でも人参作ってくれたことより、
はいはい、
人参を作ってくれた人に対してとか、
はい、
まあそれ果たしてどっちがオリジナルかっていう問題はあると思うんですよ、
はいはいはい、
多分農家とかだったら、
うん、
1本人参持ってくることに対してお金を払うっていう概念って、うん、
はい、
これその貨幣制度を考えた人がそれを思いついたことだと思うんですよ、
うん、
もともとは人間関係っていうか、
はい、
隣に住んでるやつが敵じゃないから、
はいはいはい、
敵じゃないよっていう挨拶でその人参持ってきてる、
はい、
もしかしたらそういうことだとすると、
はい、
そもそも物に対価を払うっていう概念自体が古いっていう想像もちょっとするんですけど、
はい、なるほどなるほど。
だけど僕らは割とこう今までは何かに対してお金を払うっていうふうに、いや時代が長かったじゃん、
うんうん、
今でもほとんどそうだから、
はい、
でもそうじゃないっていう世界が増えてるわけでしょ、
はいはいはい、
なんかそのクラウドファンディングなんかも、
はい、
もう物じゃないじゃん、
人との関係性です、
こととか応援とかってことだから、
はいはいはい、
だからそうなっているのがメジャーになってきたとしたら、
はい、
もうもはや、いやまあメジャーっていうか本当はそういう物に対してお金払うってことはないのかなって思うと、
は
い、
ああ
その
さっき言ったでもあれですよ、コロ君 の宇宙兄弟の話で言うとキャッシュポイントを別に作るっていう意味であって、小山先生っていう作り手のね、あの漫画家さんのだからあれは言ってみれば小山さんにお金払ってないと思うんですよ、僕は。
まあそういうことよね、
小山さんの活動を支援するっていう切り口もありつつでお金を払ってるものと思うので、
それが結果ミリオンセラーになった時の収入と同じようになれば、
はい、
それでいいってことか。
そうですね、で人なんだと思う。だからおっしゃった通り物じゃなくって、うん、より人に、それこそ YouTuber ってそうじゃないですか、 YouTuber はその人にファンの人自体じゃないですか、
ね、
コンテンツというよりその人
自身、お金のもらい方の概念が、うん、まあ、僕はちょっとその経営者じゃないから分かんないけど、うん、もしかしたら物を売るって概念を意識してるのはこう本当庶民だけなのかな。
庶民、そうですね、
なんか子供はそういうイメージ生きてるけど、
はいはいはい、
会社の経営ってさ、
はい、
例えば安いものを赤字でも売るけど、
はい、
お客さんを何百人何千人と連れてきて、
う
ん、で結果売れればいいみたいなさ、
はいはいはい、
つまりその1個物を売っていくらっていう概念もあるけど、
はい、
もうもはやほとんどの市場はそう動いてないじゃん、経済は、
うんうんうんうん、
でもそれってなんか本当なんかちょっと気持ち悪い気持ちするじゃん、だからビジネスモデルの種類によっては、
はい、
なんかそれってせこくないみたいな、
うん、
純粋なふりしてそう思ったりもするが、
うんうん、
でももはやそういうことの方が本当は大きい市場で言ったら少数派なのかなとか、ちょっと話違うかもしれないけど、
はい、
毎回さ1回の国会開くのに何億円かかるみたいな話があって で今回ごちゃごちゃ喋ってるのが8億円の話で、
はい、
もう10回休めばいいじゃんみたい な、
はい、
なんかそういうことなのみたいな話もね、いや違うと思うよ、
うん、
だからそでも違うと思うか、
はい、
それが合理だと思うかも、
はい、
なんかあるじゃない、
はいはいはい、
その合理って意味で言えば、はい、グッズ売ればいいわけだけど、
そうですね、
でも別に僕は剛君の変なマグカップ欲しくて剛君の映画見に行ってるわけじゃないよっていうことじゃないとかさ、はいはい、そういうこともあると思うから、
はい、
ビジネスモデルの転換って、はい、みんなの意識そのものを変えなきゃいけないから、
はい、
小山先生のさ、はい、応援するっていうことに乗るってさ、
はい、
違和感ある人もいるよ、
だからそれはそのまんまでいいんじゃないですか、ハードというか物を買う世代のが当たり前だった世代もあれば、今みたいに人にお金を投資するとか、その人のファンになることによってその対価を相手に与えるっていう、まあ、YouTuber 的な切り口もあったりするんで、そのまあ両方を残して、だって紙の本だっていつ廃れるって言われてたけど、結局電子書籍が伸びなくって、そのまま紙の本の方がまだ売れてるわけじゃないですか、それを多分両、まあ、紙の本作るっていう
ことは、漫画はもう逆転しつつあるよ、
あ、そうなんです、電子書籍の上なんです、
ね、漫画は、はい、あの電子化の方が売れてるっていうから、うん、だからその漫画はそういう意味で特性がそれに近いんですよ、だから漫画村っていうのが顕在化しちゃってるわけじゃん、
まあ、だからそのニーズがあるうち、物を買うっていうニーズがあるうちは、縮小しつつも残していく、だからそのニーズに合わせて変化していくものでそれが本当にいらないってなったらばそれはなくなるものだし、
まあ、だからその紙の漫画が残る問題と、もう一個は、はい、紙の漫画家、
うんうんうんうん、
てか漫画家だよ、
はいはい、
漫画家が生きていけるか、それはまあ漫画にあの普通のライターとか筆者もそうだけど、う
ん、はいはいはい、
物をさ物として売れないっていうか、
うんうんうん、
サービスとして売るとか、
うん、
他のもので売るっていう選択肢はあっても、
はい、
物としては売りづらい状況がある中で、
うんうん、
両方できる人はいいよ、
うん、
でも両方できないさ、
はい、
現実物が売れないみたいな状況に入っちゃってる人は困るよねっていうこともあるのかなと、うんうん、まあ、だから漫画村なんだと思うけど、
うん、
でも僕らもそういうことになったらややこしいよね、
うん、
自分のやった仕事をさ、
はい、
その全体的な評価でさ、
うん、
あなたの仕事は700円だねみたいな、え、時給じゃなくて、うん、君は700円でしょみたいな、
うんうんうん、
そういうことを言われたらさ、
はい、
しょぼんってならない、
でもいよいよフリーランス化していくからそこら辺の値付けって変わっていくなっていうイベントに最近あのタイムラインになりましたよ、僕たちの価値がどうなってるのかみたいな、
だからやっぱりこう会社にしがみつきたくなる人間の気持ちってそこなんだろうね、自分の価値を自分でそう決めるってすごい難しい
ですね、
だから一旦さくれた価値を捨てるの怖いし、
うん、
私がいくらなんですって言えます、
今はバリューみたいなサービスありますからね、バリューとかタイムチケットとか株式上場して自分の価値を見るみたいなサービスができ
てますね、ファイナー俺多分70円だわ、
SNSが指標になってるんだね、ツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックのフォロワーとかフレンドがどれぐらいいるかみたいなところとか、発言に対してどれだけいいねがつくかとかっていうのが指標になってるんで、あとはまあ仕事内容とかなんで、そういう意味だとそうですね、そこで発信してないとやっぱり、
そうなるとさ友達もいなくてさ誰も知らないさ人がさいきなりなんか世に出るってさどうしたらいいんだろう、
だから僕はアンチ評価経済論をずっと唱えてるので、
でも評価、まあその評価経済はないけど、
はい、
誰かが一本釣りしないと世に出られないみたいなのがあるじゃん、
うんうんうんうん、
だってコツコツ頑張ってもさ、
はい、
毎日皇居周りを走ってる人も、
うん、
まあ、スポーツの世界でさ、
はい、
いきなりマラソンランナーとしてデビューはできないじゃん、
そうですね、僕も毎日なんか風呂に入りながらラジオとかやってますけど、うん、そこで拾ってもらうことないですからね、確かにね、
まあ、俺は拾ってますけどね
拾ってるのかな、どうなのかな、なんですけど
風呂帰りね、
はい
はい、そういうなんかでもまあ結局勝つものが勝つだけなんでしょうけど、
はい、
漫画村ね、でもこれからそういうサービスまた増えるんじゃないの、
増えちゃいますよね、そうなった時にそうどうするかっていうことですわ、だって食えないんだから、あれだって作家の方に何の収益もいかないわけですから、
まあ古本っちゃ古本なんだけどね、
そうなんですか、
いやいやだってその一応まあ発売前から流通するらしいから、もうもはや古本とは呼べないかもしれないけど、まあ何かでリークしちゃってるのかもしれないね、だけど、まあ、古本より直接の被害が大きいよね、
そうですね、そうそうそういう意味
だ、
そうです、
だって電子書籍で見たいんだとしたら、はい、便利だもんね、
はい、
普通の売り方より、
はい、
どうしたもんだって、まあ、いろいろ対策の方法あると思うんで、それを国単位でも国でも動いてるんですよね今ね、なんか法整備で
なんか言ってますよ ね、
でもあれによってなんだっけ、逆に自由が利かなくなるとかね、いろいろと表現の規制が入っちゃうんじゃないかみたいな話もあったりするんで、
まあなんとなくいいサービスで戦うっていうのが一つかなと思うけどね、なかなかこうちっちゃいやつらは合体して戦うみたいなことしないよ、
そうですね、
なんか合併みたいなさ、何かの力で一掃してまとまるはであるけど、なんかスクラム組むっていうのが減ったよね、
そうですね、
なかなかそういうのが見られないね、
でもまあ種ラジ的に言うなら僕はイベントやコミュニティっていうものを生かすっていうのがそのちゃん良質な顧客じゃないですけど、ちゃんとお金を出して、見てくれる読者の方とか視聴者の方とのつながりを作るってことが一種、良い消費者を作るヒントになってくるかなと、
昔B&B で、
はいはい、
あの本の紹介を、
はい、
まあ、2人の登壇者がして、
はい、
でそれを実際そこで販売するみたいな
ことが
あって、
も
うある一冊のべらぼうに並んで、みんなその場で売り切れになっちゃった、絵本がありましたけど、そういうなんかこうレコメンドがそのまま売り上げにつながるみたいなこととかをリアルでやったりすると、
はい、
なんかねそこになんか違法な感じの、はい、便利だから見るっていうこととはさ、
はい、
やっぱ違う、お金を出して価値をこう感じたいみたいなさ、
うん、
人たちの存在を見ると、
はい、
なんかその時にね、なんか違法にじゃあダウンロードしようにはならないじゃない、
そう、
買えるんだしとかさ、
僕も昔本舗新婦っていうイベントやって、うん、まあ、本のプロっていう、まあ、本を作った人とか作家さんとか編集者の方に登壇していただいて、その方のレコメンデーションによってなんか本を買いたくなるイベントみたいなのやったりしましたけど、他にもそこそこ売れてましたもんね、やっぱりそういう場を設けられると、よくまあ青山ブックセンターとかでもあのトークイベントやったものの本が一番売れるとかね、うん、ありますよね、可能性ありますよ ね、
だからおすすめするっていうこととセットで、
うん、
選べないからさ今は、
うんうん、
だからそういうこと、だから雑誌でちゃんと編集するとかってことも含めて、
はい、
これをいいですよとかこれ読もうねっていうことを含めで売るっていうことは、うん、
はい、
まあ、シンプルだけど大事なんじゃないかしら、
うんうんうんうん、
だってその宣伝を超えてワンピースだけが漫画村で読まれてるとすれば、
はい、
それはちょっとずるっこいじゃん、
うんうん、
知ったとかさ面白いって聞いたっていうことが結構大きい価値にするかもしれないね、
うんうん、
漫画村はやっぱちょっと行き通ってらっしゃるんですね、
そうですね、どうにかなんないかなとは思ってますね、
ああ喋っちゃった
はい、じゃあタネラジの、ご挨拶ですかね、タネラジは、メール募集してます、お悩みですか、ご意見、こういうイベント取り上げてほしいなどありましたらば、タネラジアットマーク gmail.com taneraji@gmail.com までご連絡ください、あとはツイッターやってます、ツイッターアカウントタネラジカタカナでタネラジでやってますので、ぜひフォローしてみてください、そこで、新しいエピソードが更新されるたびに、投稿されますので、ぜひ見てください、あとは聞き方としては、公式サイトのほかポッドキャストでもあります、ポッドキャストでもタネラジで検索いただくと出てきます、ノートという、ブログサービスでも配信をしておりますので、ご都合のよろしい方法で聞いてみてください、
はい、今日はね、ヤフー本社がある、
はい、
永田町の、
はい、
何ビルだっけ、
これはなんとかビルですね、わかんないですけど、
ね、もうそういう感じですけど、
はい、
そこのなんかコンビニの前のテラスみたいなところで、
はいはい、周り人がいっぱいいますけど、
はい、まあ、春だからね。
そうですね、気持ちいいですね、花粉症ですけど、
なんかこう人いきれがいいよね。
はい、人いきれがいいですか。そうなんですか。いや、なんかゲームってですね、ソリティアを主にやってらっしゃるから、そういう意味で
やってます。いや、まあ右手はソリティアやってるけど左手はあの桜をつまんではちぎり神田川に投げると。
クズがいた。
そう、やってますね、屋外でソリティアやってます。
はいはい、いいと思います。止めません、僕はそれは。いいと思います。
はい、
はい、
じゃあまあちょっと卒業シーズンなんで。
そうですね、
卒業することあるの？
僕ですか。僕は卒業はしないかな、特に。まあ、あの新しい仕事始めたりする可能性は今あるんですけど、うん、まあ、卒業っていう感じには多分なるんですかね、うん、なんかあるんですか、卒業するんですか。
なんだろう、この支配からの卒業を早くしたい。まだ支配されてるけどね。
何にだ、比較的自由に見えるけど何にだ。
自由って不自由なんだよ。じゃあ寝ようか。じゃあ、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。タネラジ、
また。